今朝の聖書の箇所は新約聖書マルコの福音書3章7節から12節です。それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。するとガリラヤから出てきた非常に大勢の人々がついてきた。またユダヤからエルサレムからイドマヤからヨルダンの川向こうやツロ、シドンのあたりからも非常に大勢の人々がイエスが行っておられることを聞いて身元にやってきた。イエスは群衆が押し寄せてこないようにご自分のために小舟を用意しておくよう弟子たちに言われた。イエスが多くの人を癒されたので病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押し寄せてきたのである。汚れた霊どもはイエスを見るたびに見舞いに触れ伏してあなたは神の子ですと叫んだ。イエスはご自分のことを知らせないよう彼らを厳しく戒められた。以上の箇所から押し寄せる群衆と題して高川先生に説教していただきます。
おはようございます。
今
日もこのようにして皆さんと共に礼拝をお捧げすることができることを感謝をいたします。川本さんが兄弟が証しをしていただきました。本当に一人の人になされる神様の技を聞くというのは本当に素晴らしいことだと思います。次週は奥さんサリさんからですね証しをしていただく予定ですけれども楽しみにしたいと思います。本日、押し寄せる群衆というテーマで御言葉を取り継がせていただきたいと思います。7節からですけれども6節までのところではこの安息日についてのパリサイ人との論争で、前回共に学んだんですけれども、ちょっと説教が長かったかなという反省をですねしています。この家内から2回に分けてもよかったんじゃないかということをですね言われましたけれども、ついつい長くなってしまうというところがありますけれども、できるだけ短くお話をしていきたいと思いますけれども、結局ですねパリサイ人たちとの論争でその溝が埋められずに彼らは暗殺計画を立てるということになっていくわけですね。そしてこれがやがてこの十字架において実現していくということになります。イエス様はこの彼らを後にして弟子たちとガリラヤ湖のほとりに行かれました。湖の方に退かれたというふうに書いてありますね。すると7節の後半ですけどもガリラヤから出てきた非常に大勢の人々がついてきた。またガリラヤからエルサレムからイドマヤからヨルダンの川向こうやツロシドンのあたりからも非常に大勢の人々がイエスが行っておられることを聞いて身元にやってきた。こんなふうに記されています。ここに2つのグループが あるわけですね。まずこのガリラヤの人々、これはこの地元民です。ガリラヤの人々がですねついてきたという表現ですけれども、しかし他の人々はですね身元にやってきたという表現になっています。つまりはるばるやってきたわけです。ガリラヤの地元の人々は初めからこのイエス様についていったわけですけれども、南はユダヤ地方エルサレム、もっと遠くはエドムですね、イドマヤ エサウの子孫の末裔です。東はヨルダン川を越えた地方、北はツロシドンからやってきたわけですね。みんなイエス様の噂を聞いて、はるばるやってきたわけです。今日はですね、車とか電車とかバスとかがあるわけですから、日帰りで来ることができるわけですけれども、当時はこのちょっと行ってくるというわけにはいかないわけですね。エルサレムからガリラヤまで、だいたい100キロくらいの距離です。で、頑張って徒歩で1日30キロで3日の距離を人々はやってきたわけですね。何日もかけて泊まり込みで、やってきた。井戸前屋というのはさらに南になるわけですね。皆さんもいろんな思いでこの礼拝に集って来られていると思います。もちろんイエス様を信じてクリスチャンとしてですね、このところに毎週来られているわけですけれども、時にはこの重荷を抱えながら、そのようなですね、この重い気持ちを持ちながらこの礼拝に来ているという時もあるでしょう。で、9節のところで、イエスは群衆が押し寄せてこないようにご自分のために小舟を用意しておくよう弟子たちに言われた。イエスが多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押し寄せてきたのである。押し寄せてこないように、押し寄せてきたという表現、別の聖書は群衆に押しつぶされないためにというふうに訳しています。こちらの方がより正確かもしれません。本来の意味に近い、でしょう。それほどまで、押しつぶされないようにというくらいですね、人々が、たくさんの人々がこのイエス様のもとに殺到してきたわけですね。小舟を用意しておいて、いざとなったらそれに乗って、このそこから離れないと本当に押しつぶされてしまうという、そんな状況であったわけです。泉教会もそんな状況になれば本当に感謝だなというふうに思うんですけれども、だいぶ前に花火大会で警察のですね、誘導の不備もあったわけですけれども、人々がですね、行き場を失って、いわゆる押しつぶされて圧死するという事件がありましたね。また今年2月、岡山の西大寺の裸祭りで3人の人が意識不明の重体となって、そのうち1人が亡くなってしまったわけです。多臓器不全というシーンですけども、いわば圧死ですよね。聖書の中にも出てきます。第二列王記の7章、王の侍従がこの民が門で彼を踏みつけたので彼は死んだという記事が出てきます。飢えた群衆が押し寄せてですね、その門番、が踏みつけられて死んでしまった。同じような状況がこのところにもこの出てきているわけです。イエス様のところにも病気に悩む人々、さまざまな問題課題を抱えた人々が殺到してきたわけですね。群衆が押し寄せて、この群衆に押しつぶされそうになるということですね。けれどもこの 人々の必要を何とかイエス様のもとに行きたいという気持ちはですね、わかる気がします。それぞれ問題を抱えていたわけですね。もう20年くらい前になるんでしょうかね、家内は、脳動静脈奇形というですね、まあ、難病の手術をしました。それに加えて、この、まあ、巨大動脈瘤もその近くの血管にできていたわけですね。で、二重の、脳の疾患を頭に抱えていてですね、当時四日市に住んでいたんですけど、三重大病院に行って、滋賀の湖東病院、ちょっと別の事件でこの記憶にあるかもしれませんけども、そして、愛知の藤田保健衛生大学病院、今は藤田病院だったでしょうかね、藤田医科大学病院になってますけれども、そこに行って本当に完治してもらうことができました。また同室の患者さんの中には山陰から来ていた人もいましたね。最善の治療のためにわらにもすがる思いで本当にどこにでもという、そのような状況がこのあったわけです。私はといえば10年前、脊柱管狭窄症になりまして、そして、この右足がですね、本当に、痺れて、歩けなくなってしまってですね、そして、八王子の病院で、この治療してもらってほとんど良くなりました。今ではほぼ大丈夫なんですけれども、おそらく2000年前、ならば、私はですね、家内と一緒にこの群衆の中にですね、イスラエルにもしいればですけれども、一緒にこの群衆の中にの、一員になっていたと思います。私が右足を引きずりながらですね、半身不随になっていた家内をですね、の手を引いてこの群衆の中にいて、イエス様のもとにこの行っていたのではないかなというふうに思わされます。イエス様に押し寄せてきたこれらの群衆、これは物見遊山などではなくて、彼らはこの病気を本当に治してほしくて、また悩みを具体的に解決してほしくて必死の思い、まあ決死の覚悟で主に触ろうと押し寄せて、まあ殺到をしていたということですね。10節もう一度読んでみたいと思いますけれども、イエスが多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押し寄せてきたのであるということですね。イエス様は弟子たちに押し寄せてくる群衆に備えるように求めたわけですね。ご自分のために小舟を用意しておくよう弟子たちに言われたということですけれども、自分と一緒にこの群衆の押し迫ってくる激しい力を一緒に受け止めてほしい、まあ、そんな思いを弟子たちと一緒にイエス様は分かち合ったのではないかというふうに思います。押し寄せる波、それは病であり悩みでありけれども、それをこのイエス様が受け止められたわけですね。それは大変なエネルギー、 一人の人の悩みであったとしてもですね、やはり、牧師として、それをこの受け止め続けるというのは、エネルギーが本当に必要であるわけですけれども、皆さんも多分ね、お互いそれぞれ、何かのを受け止めるということは、そういったことだと思いますけれども、イエス様は本当に群衆の必要をこの受け止められていたわけですね。そして、イエス様はご自分一人だけではなくて、弟子たちに助けを求めつつ、なおその群衆にこの立ち向かわれたといいましょうか、この受け止められたわけですね。そしてこれがイエス様の伝道の現場であったわけです。救いを伝えるということはそのような人々の重荷をこの受け止めるということでもあるわけですね。群衆は悩みや病を抱えながらイエス様の身元にやってきたわけですね。けれどもこの群衆のこの最も大きな問題というのは、汚れた霊の虜になっていて神のものとされていなかったということですね。つまりこのイエス様の弟子たちと違うのは、新しく生まれ変わっていなかった、クリスチャンになっていなかったということですね。ロマ書の3章の11節のところに、こんな御言葉があります。先ほど川本兄弟が5章を開いてくれましたけれども、3章11節、ロマ書3章11節ちょっと読んでみたいと思います。ローマ 3-11、悟る者はいない、神を求める者はいない。このところでこの神を求める者はいないという表現が出てきます。群衆はこのイエス様に自分の必要を必死で求めていたわけですね。けれどもイエス様にご利益を求めてはいるんですけれども、イエス様を求めようとはしていないということですね。多くの人は神に願いを求めるんですけれども、神そのものを求めないというこの現実があるわけです。これがこの群衆たちの、残念ながらその現実の姿であったろうというふうに思います。癒しを、ご利益を求めてはいるんですけれども、イエス様を真実に求めているということではないということですね。一生懸命イエス様に触ろうとして癒されようとしているんですけれども、そのお方が神の子であるということに気づいていない。そして気づいていたのはただ汚れた霊だけだったということですね。マルコの3章の方に戻っていただきますけれども、3章11節で、汚れた霊どもはイエスを見るたびに見舞いにひれ伏して、あなたは神の子ですと叫んだ。まさに汚れた霊どもはイエス様が神の子であるということをよく理解していたわけですね。で、なおかつイエス様に従うのではなくてサタンに従っていたということですけれども、イエス様に求めても、イエス様を求めようとしないこの群衆はやがてついにイエス様に殺到して、このイエス様を押しつぶしていくわけですね。十字架につけていくのがこの群衆です。パリサイ人だけでイエス様を十字架につけることなどできなかったわけですね。 そうではなくて圧倒的多数の群衆がその気にならなければ、それは無理であったわけです。彼らがイエス様の殺害計画、もうこの三章の、前半のところで計画を立てていた、そのことに成功したのは、この群衆たちに十字架につけろ、十字架につけろと叫ばせることができたその時だったわけですね。群衆の力、それはローマの権力者、支配者であるはずのピラトまで群衆を恐れてその言うことを聞かなくてはならなくなってしまったわけですね。まあ、今日の世界の権力者もやはり群衆、国民の声というのをこの無視することができないで、いつもその、世論をやはり気にしなくてはならないわけですね。この群衆は、ピラトの前でもイエス様のもとに殺到して、やがてパリサイ人たちの先導によってイエス様を十字架につけ、そしてペトロたちの説教によってその時に悔い改めていったわけです。そしてこの群衆が初代教会を形成していったということですね。使徒の働きの2章を開いてみましょう。使徒の働きの2章、まあ、これはペンテコステの後のこのペテロの説教ですけれども、36節から読んでみたいと思います。ここでペテロの説教を聞いている群衆の、まあ、ある程度はですね、まあ、イエス様を十字架につけろと言った、群衆であり、そしてこのガリラヤでイエス様の説教を聞いた群衆であったというふうに考えられます。使徒の働きの2章36節。ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればたわものとして聖霊を受けます。ということで彼らは悔い改めてですね、そして41節、彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。という、この3000人のうちの一定数が、この、マルコの3章のところと、そして十字架につけろというふうにですね、ピラトの前で叫んだ人々、共通していたというふうに考えられます。ペテロたちはイエス様を十字架につけたこの群衆を教会員として受け入れていったわけです。そして今、天国にイエス様と一緒にいるのはイエス様を押しつぶしたこれらの群衆たちが共に天国にいるということですね。そしてこれらの群衆の姿というのは、それは私たちの姿でもあるということを覚えたいと思います。イエス様を十字架につけたのはパリサイ人たちであり、これらの群衆が直接的というふうに言うことができるでしょうけれども、私たちの罪が同じようにですね、イエス様を十字架につけたということになるわけですね。イエス様は その時にパリサイ人たちのように群衆を利用したり操ることも扇動することもしませんでした。むしろイエス様はその後やがて群衆に押しつぶされる道を自ら選んでいったわけですね。それは群衆によって殺されるということが分かっていながらもなおその群衆を愛されたからであるわけです。群衆として見ないで一人一人を大切なかけがえのない命としてイエス様は扱っていてくださるということですね。そのため人となられたイエス様は人として、疲れを覚えておられたわけですね。イエス様はあまりの疲労のために嵐の中船の底でこの熟睡して、おられた記事も出てきます。私たちイエス様も疲れて人としてのイエス様もこの人に向き合うことの中で本当に疲れを覚えていたわけですから、私たち教会も疲れを覚えるわけですね。それは教会の頭が疲れを覚えられたお方、そして群衆に押しつぶされて十字架にかけられたお方であるからですね。ですから私たち教会が押しつぶされそうになるときに、それは実はある意味当たり前の姿でもあるということですね。イザヤ書の53章4節からちょっと読んでみたいと思いますけれども、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。まさにイエス様は群衆、私たちを含めた群衆の病を負い、私たちの痛みを担ってくださったお方であるということですね。教会の頭であるイエス様が病を負い痛みを担ってくださった。だから人々の悩みに向き合い、その病を負う、痛みを担うというのが教会の本来の姿であるということですね。けれどもそれで終わってしまうわけではないわけです。群衆に押しつぶされて十字架に死なれたイエス様は3日目によみがえられました。そしてそれを記念するために私たちは主の日、イエス様がよみがえられたこの朝に私たちはここに集って礼拝を捧げる、共に集まるということですね。ですから教会の証の力というのはイエス様のよみがえりの力に生きるときにこの生まれていくということであるわけです。そして私たちにはそこに拠り所がある、そこにのみ拠り所があるということですね。教会が本当に力を持ったのは、あなた方が十字架につけたイエスを神がよみがえらせて主とお立てになったというこのメッセージを本当に持っていくときであるわけです。私たちは自分自身の悩み、家族隣人の悩み、それらに私たち自身も時に押しつぶされそうになってしまうわけですね。けれどもイエス様がそれらを追い になってくださる。共に悩み、耐えていてくださっているということを覚えたいと思います。そして、よみがえりの命によって、果てしないとも思われる労苦も、やがて実を結んでいく。そのことを私たちは信じていきたいと思います。それぞれが押しつぶされそうになりながら復活のイエス様を証しする。これが、教会の伝道の姿であるわけですね。順風満帆の時だけが伝道ではないわけです。今日の私たちの教会、自分自身の悩みと群衆の悩みの両方に押しつぶされそうになりながらも、復活のイエス様の力をいただきながら、復活のイエス様をこの証ししていくという歩みを共にさせていただきたいと思います。では、お祈りをさせていただきます。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様が迫り来る大勢の群衆、しかもそれぞれ本当に深刻な問題を、悩みを抱えながら殺到してくる、それらの群衆をイエス様が受け止められていったことを覚えます。やがてそれらの群衆によって自ら十字架にかけられていくということを知りながらも、本当に群衆を愛して、群衆のためにイエス様が十字架にかかり、やがてその群衆が悔い改めてイエス様のもとにされていく、その恵みを覚えて皆を褒めたたえます。私たちもやがて来たるべきその勝利の時まで、今それぞれに与えられている試練を耐えていくことができますように、イエス様がよみがえりの勝利を得ているゆえに、どうぞ私たちも忍耐を持って従っていくことができますように、それまで、イエス様が再び来られる時まで私たちの教会をお支えくださいますように、そしてよみがえりの力、また、喜びでこの教会を支え、導いてくださいますように、そして、救われ、ていない方々が本当に教会に集ってイエス様の救いを見出すことができるように、この群れを続いて豊かに祝福してくださることをお願いをいたします。私たちの主であるイエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。